注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。はい、じゃあ、南くん。
あ、どうも、南です。
はい、後藤さん。
あ、はい、映画ライターやっております、後藤健二と申します。よろしくお願いします。
はい。
で、映画監督の篠沼康介と申します。
いつもの4人のメンバーでお送りしようと思います。映画ベスト10、2024。2023がね、僕のちょっと、手際で、8月に開催という、ひどいことになってしまっておりますが、今年もちゃんとね、ちゃんとっていうか、今までになく早く。
そうですね。早いですね。8
月4日。4日で収録しております。どうですか？皆さん、去年は何本ぐらい見ましたか？
劇場で自分は当時働いてたので、はい、なかなか見る時間が合わずに、80本から90本ぐらいです
ね。おお、なかなかじゃないですか。劇場。後藤さんは？新作映画。
いや、でも結構そうですね、週末、まあ、映画祭でまとめてたくさん見たのもあるので、まあ、普通 3桁は当然いって、まあ、はい、そうですね。はい、まあ、一日、まあ、平均1本ぐらい見たことになったかもしれないですね。
おー、さすが。
運転すればですね。
菱沼監督は。
全部だと404本見たんですけど、映画館だとせいぜい257本ぐらい
です、ね。すごすぎる。僕は、ちゃんと数えてないんですけど、まあ、100、20、30本ぐらいかな。月10本ぐらいだったので、ということで、まあ、新潟と、全然東京行かなくなったからね、新潟で見れないのを抑えることができなくなってしまいました。さあ、そんな4人でお送り出します。映画ベスト10、2024。じゃあ僕、南くん、後藤さん、菱沼監督の順番で発表していって、ランクが上の人がダブった場合、そっちの上の人の回で話すという方式でやっていきます。さあ、では、小泉智弘の第10位です。じゃん。カラオケ行こう。山下信弘監督。
入れましたか。
これはですね、ものすごい楽しかったんですよ。それは、僕は原作漫画を妻は読んでたんですけど、読んでなくて、映画館で初めてこの物語に触れたんですけど、それがまあすごく良くて、むしろ良くて、なぜかというと、歌とか音楽がテーマなので、漫画は音が出ないんですよ。
そうですね。
そう、僕は長年音楽漫画をずっと書いてきて、去年終わっちゃったんですけど、バンドの漫画を。そういう、歯がゆさっていうか、ものすごい伝わってんのかなみたいなのがあって。で、でも実際ね、カラオケがテーマなので、ベタな有名曲ばっかりしか出てこないんですよ。だけど、やっぱりね、その歌い方とか、そのカラオケならではって、やっぱそのカラオケは本当の原曲とは違うわけじゃないですか。はい、なので、その良さが、まあ本当に素晴らしくて、で、ストーリーも面白いですし、山下監督が、まあ最近僕ね、山下監督の初期作品見返してるんですよ。曇天生活とか、松金乱射事件とか。でね、オフビート感が合う時と合わない時があって、こっちのコンディションにものすごい左右されるんですよ。眠い時、時はもうすぐ寝ちゃう。そう。で、でもカラオケ行くはもう本当にね、そういうオフビーとか全然なく、
そうですね、
最初、誰でも見て楽しい映画で、まあ、山下監督テイストがないって言えばないのかもわかんないんですけど、
そうですね、あんまり、まあでも天然こげっこうっぽかったから、ある意味ではあるかもしれない。
ええー、 でですね、もあとね、ちょっとこの見た時期が本当にね、まあいいか悪いか、またいいか悪いか問題なんですけど、その当時、テレビドラマ、セクシー田中さん事件があったんですよ。
ああ、ありましたね。
そう、原作を、改編が、
はい、
改編して、実写ドラマや映画化するにあたって、それが、いいか悪いかみたいな問題がすごいあって、セクシー田中さんは作者の先生がものすごいそれが嫌だったんですよ。
ですね。
もう耐えられないっつって最終2話をやらせてくれって自分で書いちゃって、そんで、でもところがそれがもうその元々のテレビのシナリオをやってた相沢優子智子ですかがなんか批判したんですよ。あ、しゃしゃり出てくんじゃねえよみたいな。まあそしたら、作者の先生がすいませんでしたねっつって、散々 こういうとこあった、こんなことあったみたいな SNS を全部削除してと思ったら、自殺しちゃったみたいな、うわーみたいな、びっくりしたんですよ。とんでもねえこと起こったな、みたいな。そしたら、そんな時にカラオケ行こう見たら、この野木亜紀子さんっていう脚本家が、まあ素晴らしくて、その後僕ね、原作漫画も読んで、いかにこの脚色が素晴らしいかっていうのが分かって、で、よくよく見たら、花沢さんの、ゾンビのやつ、とか、アイアムアヒーローのシナリオとかやってらっしゃって、 あれも素晴らしかったですし、この野木亜紀子さんも今シナリオで日本一じゃないですかね。今年はあとラストマイルとかやってらっしゃるし、というわけでね、やっぱ本当にね、で、よくよく調べたら、相沢智子がね、どんな映画やってきたかって見たら、俺はもう、つまんなそうな、そういう地雷集みたいのはもうね、もうちゃんとわかるんですよ、見る前に。予告とか、そういうのの段階で、事前情報で。あ、これはダメなやつだ、みたいな。プリンセス豊臣とか、もう全部、こいつだったっていうのがね、わかって、うわっ見てないですよ、一本も。だから俺はもう地雷を嗅ぎ分ける力があるから。それはなぜかというと、それ以前の地雷に、もうむちゃくちゃ踏みまくってるからですよ。
経験値がね。
と、経験値で日本映画のクソみたいなやつを、ちゃんと嗅ぎ分ける能力があるんですよ。なので、もう本当にね、とうとうそれで、人を死に至らしめるほどの、能力を発揮してしまったという、なんかね、いろいろ見てたら、すべての素晴らしい原作をつまらないラブコメにする名人って言われてましたよ。なのでね、こういう野木亜紀子さんの素晴らしい脚色、あ、その後原作読んだ、原作は原作ですごい面白くて、映画見たときは、主人公の男の子が、ものすごい、ちょっとね、自分を誰にもこう突然自閉してるんですよね。ものすごい誰にも心開かない、ちょっとここまで心開かないと大丈夫かななんて思って、で原作見たらそういう感じがねあんましなかったんですよ。
そうですね。でもどちらかというと原作よりも部活が、部活動が映画の方が多いから。
ああ、そうですね。映画部の、
外からは
映画オリジナルで。
映画の方がありますけどね。
そう。
原作は、普通の少年なので、さっき言ったあんまり。
それでもね、
もっとないっていうの
は。まあ、秘密があって、なぜそうかというと、原作は一人称なんですよ、主人公の。だから、ドラマの中では心開かなくても、読者に対しては開いてるんですよ。でも映画は一人称じゃないので、ものすごい閉じてる感じになっちゃうっていう。でもこれはこれでね、僕が勝手に心配してるだけで、映画がそれで、あんまり良くないっていうことでは何ともないんです。 や本当にね楽しい映画だったし、原作のいい部分をものすごく抽出していて、マース本当素晴らしかったなぁと思いました。はい、小泉の10位カラオケ行こでした。はい、それでは南くんお願いします。なんかちょっとね漫画原作問題でいろいろ言い過ぎた。
10位が、ネットフリックスの映画なんですけれど、
はいはい、
あ、逆かな、ダムゼル、運命をあの開きし者っていう、
全然知らないや。
ものなん、あの、合計90分ちょっとのファンタジーなんですけれど、
アクション
もドラゴンが出てくる映画で、で、あれなんですよね、最初、ちょっとシンデレラみたいな話っちゃ話で、
はい、
で、あの、貧しい国の、あの国の、あの、お嬢さんが、国民のために、あの、裕福な国に嫁ぐ話になるんですよ。でも、
はいはい、
嫁いだ先の王子様もいい人で、豪華な、あの、か、あの、家柄だったんで、あの、自分も、あの、これで報われると思って、結婚式を楽しみにしてたんですよ。でも、結婚するときに、あの、儀式があるって言って、山のふもと、あの、山の一番上まで行かされて、あの、そこで、あの、ちょっと宗教っぽいような格好されてる人たちに、あの、その山の穴に落とされるんですよ。で、その穴に落とされたところにドラゴンがいて、実は結婚とかじゃなくて、生贄を求めてたっていう話なんですけれど、それを知ったときに、あの、その、あの、少女が、私以外にも犠牲者がいたんだっていうので、すごい悔しいっていう気持ちから、絶対復讐してやるっていうので、そのドラゴンに立ち向かうって話なんですけれど、
うん、
あの、まあ、自分、あの、ちょっと、まあ、あの、異世界ものとか追放ものとかの漫画が好きなんで、割とそのテイストもすごい持ってて、あの、弱々しかった女の子が、あの、その、今までここで死んでった女の子たちの名前を見て、燃え上がるっていう時に、あの、映画の面白さっていうか、アクション映画で求めてることが、あの、出てきますし、自分の被ってたものとかでここから脱出してやるとか、なぜドラゴンはそんな、あの、人間を恨んでるのかとかっていう話とかがだんだん分かってきて、あの、その王国に復讐しようっていう話なんですけれど、ドラゴンの設定もいいですし、中に出てくるその、あの、洞窟の設定とかもすごい綺麗で、あの、やったーっていう感じで終われるっていうのが本当良くて、もう、ざまーって感じで終われるのがものすごい楽しい映画なんですよ。で、ファンタジーのバランスもいいですし、あの、やっぱりその、復讐してやるっていう気持ちが、あの、スカッと通るとやっぱりすごい楽しくて、そこがもう、ちょうどいいバランスで90分で終わるっていうのが、あの、映画としても楽しかったですし、ぜひ見てほしいんですよね。本当にシンプルな作品なんですけど、本当に面白かったです。子供と一緒に見れる作品ですよ、これも。
ネットフリックス。
完全に。ダムゼル。面白かったですよ。
なんてやつ？
ダムゼル、運命を運命を開くものでしたっけね、確かに。
開きしものでしたね、確
かに。ボードを掲げてください。
あ、はい。逆にやってないですかね、もしかして。
ダムゼル。運命を開きし者。
はい。
ネットフリックス映画で。
話してたロード・オブ・ザ・リングとかにはハマれなかったんですけれど、これのバランスとか時間のタイトさとか、やアクションの面白さとか、しっかり90分とか、90分ちょっとで描けてるのが本当良くて。
はは
あの、完璧とは言わないですけれど、こういう映画が本当に好きだな、俺っていう感じで上げさせてもらいました。
また最近入ったので見てみようと思います。
本当に子供と見ても本当に面白いと思いますよ。
ありがとうございました。
はい。それではすいません。はい、
それでは、後藤さんの第10位お願いします。
あ、はい。ちょっとですね、あの、紙とペンがうまくちょっとちょっと巻きつけてしまったので、ちょっと画面をスマホのをちょっと映す形でカメラにですね、うまくちょっと映るかあれなんですけど、はい、じゃあまず10位はこちらですね。映るかな。この、
綺麗に映りますよ。
あ、映ってますね。市民捜査官ドッキーって韓国映画です。
いつやってたんですか？
いや、12月、初めか11月の下旬ぐらいに東京で、多分、 地方の方とかはまあこれからまあやるとこはやるかな。
やるかな、全くノーマークですよ。
あんまり東京でもシネマート新宿でやったぐらいなんで、限定ではないですけど、割と限られるとは思いますね、地方とか。
はは
あ、でもこれ、内容がね、あれなんですよ。実話を元にしていて、いわゆる最近いろいろ問題、先でもないですけど、前から問題になっている、振り込め詐欺とか、そういう、あれじゃないですか。マルチ商法とか、ああいうようなやつ。あれに、まあ、あるその、シングルマザーのお母さんが引っかかってしまうわけですね。それでなんか金を、なんか儲け話みたいなのに、なんか間違って、なんか騙されて、連れ込んでしまって、で、まあ、お金全然なくなっちゃうんですけど、そこからしばらくして、その自分を騙した犯人から、なんか電話がかかってくるんですよ。
うん、
で、その犯人も、なんかその、なんですか、闇バイトみたいな感じで、そう、ヒエラルキーの中で、こう闇組織の中で、こう、こき使われている立場で、監禁状態で、無理やり一日中、まあそういうなんか騙しの電話をかけさせられるような、もうそういう兵隊みたいな感じで働かさせられてるんですね。そのなんか中国のとかの工場みたいなところで。で、なんかこう、もう自分は何か逃げ出したいから、そういうなんか場所とか、いろいろボスの情報とか教えるから、助けてくれっていうふうに言うわけですよ。
はい、
で、その主人公が、まあその警察とかに行ったりするけど、なんかまともにこう取り合ったりとかしないので、じゃもういいやって言って、自分と友達とで、もう普通に自分で、直接中国のところまで乗り込んでいって、まあその、なんですか、こう闇バイトっていうかなんかやっているところの、なんか、拠点となるアジトを見つけようとするっていう話。だから侵入捜査官っていうタイトルなんですけど。
あ、でもさっきの、チラシのイメージだと、はい、なんかラブコメみたいな感じなんだけど。
ね、結構ね、あと、そうなんだ、ね、ラブはないです。
ラブは。
完全に。あ、でさ、その、これ、ね、
なんかハードな。
そう。で、日本の、ね、予告編も、なんかコメディみたいな感じなんですけど、別にコメディじゃなくて。
そんなコメディじゃないですよね。
こうシリアスなことは、ここも死んだりとかするし、全然、だから実際あった事件だし、別に、まあ、最後の方というか、悪は実際その、まあね、まあ先生は、まあ、ネタバレはないですけど、まああるけど、まあでも別にね、そういう問題が世の中がなくなるわけじゃないですし、全然なんか、いい話でも、まあ、冷静側ではないんですけど、なんかね、日本のね、横編、ごそコメディみたいな感じで、これはどうだろうっていう、まあ、
見方とし
てね、そうしなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、うん、
ドジな女の子が出てくる感じですよ。
あ、そうです。ちなみに、あまりなんかこういうこと言うと、あれですけど、若い女性のキャラクターが全く出てこないから
です。一回出てきました。若くはないけど、妹さんが。
そう、ああ、やっぱあれはもう、まあまあ、そうです。あんまりそういうこと言っちゃうとあれなんですけど、まあ、その主人公の、あとそのなんか働いてる、なんかクリーニング工場の、まあ基本的に同僚の人たちですね、ねはい、主人公で、はい、あとまあ、それだ騙してたやつは、まあちょっとまあイケメンというか、若い男の子っていう男なんですけど、だから割と硬派な話ですね、そういった意味で言うと。で、結構その、なんですかね、割となんかその犯罪都市ですよね、はい。あれに結構近いようなテイストがあったんですけど、はいはい、まあ当然犯罪都市はマドンソクがその暴力で、口だけで解決していくって話じゃないですか。でもこの市民捜査官の時は、まあ当然市民捜査官っていうところもあるので、だから暴力は使わないわけですよ。
もうおばちゃん本当にどうなのおばちゃんですか、
はい、本当に暴行にぶん殴られたりとかするけど、でもめげずに、ただそれでも最後の方まで非暴力でお貫くっていうところで、うん、だから日本でもね、なんか履き違えた、なんかその、なんか詩人逮捕みたいな、あるじゃないですか、みた
いな。はいはいはい、
はい。完全に正義を履き違えて、暴力というか、もうやる拘束するような、行使するような、
そうじゃなくて、本当に周りに、
そうですね。本当の意味での市民捜査官っていうか、まあ、全然日本ともちろん、韓国のね、市民逮捕とか全然、あれは違うと思いますけれど、ある意味で、本当に正しい、こう、いわゆる、ビジランテじゃないってことですよね。その死刑者じゃないっていう。ビジランテではない市民捜査官っていうところで、やってることは、犯罪都市の、特にパート1です。まあ、ネタバレでもないんですけど、結構後半の最後の方とか、犯罪都市行為の展開っていうか、あるんですよ。
犯罪都市のパート1は結構エグかったですもんね。
あ、そうそうそう。結構エグいの。あれも、まあ、途中途中でちょっとまあコメディーとは言わないけど、ちょっとイレモラスなシーンもあるけど、全然コメディーではないじゃない
ですか。そうそう。犯罪都市のね、1話は敵がまあ恐ろしくて、そこが素晴らしかったんですよ。
あ、そうそう、はい。だ今回も結構近い感じですが、知能犯ではあるんですけど、まあ当然ボコボコに、なんかだから、オープニングの方とかでもそういうなんか逃げようとした、なんかその下っ端の、なんかこう、なんか監禁されてた人とかを、なんかボーボコになんかこう殴り殺すようなシーンとかあったりとかして。全然コメディじゃないじゃんと思っても。
僕からイメージ左。 あれ、すげえシリアスだけど、と。
そうそうそう、って感じで、なんか、そう。で、なんか、二人捕まって、一人は、殴り殺されて、もう一人は殺されないけど、逃げたらこうなるんだってことをみんなに伝えろって言って、でもそいつもなんか足とかボボボになんか、なんか叩かれて、なんか障害を負って、なんか、障害者になっちゃうのが、なんかひどい話で。
シビアな話じゃないですか。
そうそうそう。
実は、本当に実話なんだなって感じ
です。そうそうそう。で、たんですけど、主人公はあくまでそれに対して、まあ当然、力もないっていうのはもちろんあるんですけど、暴力ではなく、それでもこう立ち向かっていくっていうところ、これはね、すごいグッときましたね。
面白そうですね。
韓国の最近の結構そういわゆる実話系の実録系の犯罪者系、まあそんなに最近、なんか一時期に比べたら数も減ってきてるとかありますけど、はい、でも群を抜いて面白かったなと思いました、
ね。市民捜査官
と、ラミランって、ラミランさんの主役なんですけど、ラミランさん意外と主役をいくつもやってるんで。
そうですね、なんか賞も持ってましたね。
結構、向こうではトップ女優さん。
へぇ、
アクションものも何もか出てますから、動きは動ける方なんで。
へえ。はい。そういうわけで、はい、後藤さんの第10位は、はい、市民捜査官ドッキでした。
はい。
はい。では、菱沼監督の10位をお願いします。
はい。10位。まあ、公開は去年だったんですけど。
はいはい。
一応僕見たのが、今年の今年じゃ去年の映画染めした映画がこれだったの。
ああ。もうまま残って。今年が、公開日。
ガラクジの不時着ですね。
なんすかこりゃ。
一等当選くじが飛んでいきましたって、まんま、タイトルそのままの話なんですけど。
はは。宝
くじの不時着が北朝鮮に行く話です。
韓国軍の、まあ、JSA の話ですね、はいはい。あの、38度線を警備している兵士の買った宝くじが、はい、まあ、買ったというか、正確に言うと、買わされた宝くじが、偶然、一等当選してると思ったら、警備中に北朝鮮の領域に落ちてしまって、
はい、
まあ、なんか JSA にいるので、一応拾いに行けるから、行ったら、北朝鮮側に拾われていたって話です。
北朝鮮の人ってもう監禁できないですよね。
なんで交渉なわけですよ。向こうは宝くじは持ってるけど監禁できない。こっちは監禁できるけど、宝くじを持ってないので、じゃあ交渉しようっていうのを、宝くじに例えて、今韓国と北朝鮮における交渉の話がベースになってくる。
へ
ぇ、いや、めちゃくちゃ向こうで言うとメジャーじゃなくて、結構インディー映画なんですけど、
うん、
珍し
く。それ、どこでやってたんですか？
これも多分同じです。
シネマアート。シネマアート、韓国映画いっぱい行きますもんね。
あれ、武蔵野館でやってました。
武蔵野館。武蔵野館のはたまに、まあ、シネマアートもだけど、新潟で来るけど、全然。
いや、でもこれ一応去年、おととしの、去年か。だから去年の韓国映画の1位を取って、
はあ、
インディーで初めてちゃんと1位を取った映画らしくて。
去年の1位は、あれじゃないですか、
工業成績じゃないですよ、ランキングで1位。
あ、ランキングで。
あ、そうか、そうか。映画が1位取る方ほとんどないので。
あははははは。
基本的にメジャー映画が取るんですよ。
映
画はほんと、本当にめったに1位になる。ランキング入りますけど、なかなか入れないけど、はい、さっきの犯罪としても、実はメジャーじゃなかった、珍しいタイプの。
あ、そうなんですか。
なんで、あれは6位だったんですよ。
最
初は6位だったんですけど、その後、広がったんですが、これは、目指すけど、インディーなのに、1位を、ランキングで1位取ったことがあるので、ぐらい、要するに、すごいもう韓国コメディですけど、がっつり韓国コメディなんですけど、
はい、
ちゃんと韓国のその38度線の話プラス、要は交渉ってどうしたらいいんだろうかっていう話と、はい、JSA とかも他のうまい韓国映画のパロディをうまくやっていて、パロディだと知らなくて面白いようになってる。
はい。はい、
でも、韓国映画いっぱい見てると、よりパロディーで面白いっていう二つの。珍しく、ほとんど無名の役者さん。まあ、ドラマとかちょっと出てる人いるんですけど、ほとんど無名の役者さんで。ですけど、この後一気に、二人ぐらいスターになったんで、いろいろ出るようにな
ってくる。侍タイムスリッパーみたいな感じで。
いや、それは自主映画ですけど、これ一応、
あ、そっか。
インディーはちゃんとさっきのインディー会社が作ってるってだけなんで。
なるほど。
商業映画ではありますけど。なので意外と、じゃあお金かかってない割に、すごいちゃんと作ってあるんで。
はい。
なんで、珍しく、韓国コメディで1位をちゃんと取り、向こうで。
はい。
日本でもちゃんと、まあ、日本でも一応ヒットしたんですよ。ちょこそこちゃんと当たったので。
はいはい。 まあ皆さんなるべく喋ってる間あのボードを掲げるようにお願いします。
そしてこれを
はい、そういうわけで、まあ、はい、
最終的には愛の不時着のパロディみたいになってますけどね。
あ、予告がかなり緩かったんでそんな映画だと思ってなかったんで、もうちょっとコメディテイストの予告だったんですよね。
予告見てたんだ、やるね。
予告は見てました。
後半はコメディがちょっと、あ、でもコメディはずっとコメディです。一応、ところどころシリアスが入ってくれる、うん。これはどっちかさっきの市民捜査官ドッキと違って、がっつりコメディです。ただ、コメディだけど、さっきヒットした通り、最後かなり泣ける展開になるんで。JS が好きだったらもう、もろはまりするぐらい面白いです。
ああ、JS 好きなんだ。もう見たいです。
死ぬわ
かんない。配信でもうやってませんでしたっけ、なんかで見た気が。配信かなんかでもう。
去年の、おととしなんでね、確認と公開したのは。
うん、ああ、じゃあもう Unext とかなんかで。
まあ、確かに。
して無料あるかもしれないです。
あと、韓国でしか作れない映画って感じです、まさに。その国境をうまく使って、交渉を使って、その国が持ってるこう映画のパロディがちゃんとやれてる上に、それを知らなくて面白いっていう風に上がってるので、歌おすすめな一本です。
はい、シヌマ監督の第10位、宝くじの不時着。当選くじが北朝鮮に飛んでいきましたでした。ありがとうございました。さあ、小泉の第9位をお送りします。システムクラッシャーです。
あ、入れました。
あ、それ僕、はい、入ってます。上の
方に。あ、じゃあ、はい、また後で。じゃあ南君の第9位お願いします。
はい、第9位、あのドリームシナリオですよね。
ああ、
ね、
ニコラスケイジ。
ニコラスケイジの
楽しかったですね。
はい、
あのニコラス・ケイジの、まあ、変な作品とか結構追っかけてたり DVD とか買ってたりする人間なんで、ここに落ち着いたかっていうのがものすごい好きで。
まあちょっと辛い話だった。
辛いですけれど、はい、俺的には最後は本当に救われたと思い、前にも話しましたけれど、うん、救われたように見えたんで、あのしかも見た時自分ちょっと仕事をちょっと整理解雇にあったばっかりやったんで、なんか、どうしてこんやること、なすことこんな風になるかっていうのが、なんかすごい身にしてみちゃって、なんか、切なくなってきて、自分にも見えたんですよね、そういうのが。
うん、それについては気の毒すぎて何も言えない。
でも、この映画は救いがある、自分が思った最後はちょっと救いだなと思って、自分もそういう風に救われたいなっていう感じがやっぱ強くて、かなり映画の記憶に残るっていうか、自分に重なるっていう感じがものすごいして、なんでしょう、他の人の評判がどうかわからないですけれど、自分はかなりもうハマったっていうか、この世界観を何度も見るんだろうなっていう感じの映画になりました。ところどころのコメディもすごい良かったですし、あと、あの否定してたこともやるじゃないですか。エルム街の悪夢の、みたいだって言われて、最終的にそれも受け入れて爪をつけたりとか、
うん、
そんなタイトルで、本を出したくないっていうのも最終的に飲んで、サイン会もあんな下に連れてかれて、で、それでも悪夢なのに、そこにまた電球が降ってくる、ギャグとかがすごい良くて、徹底的に追い込まれるんですけど、最後の映画王に全部俺は救われたんですよね。それでふわーって上に上がっていくのが本当に気持ちよくて、ものすごいなんか癒されたというか、ちょっとこの時期が一番すさんでたんで、救われた映画の一つです。
なるほど。
監督がね、北欧の方なので、ハリウッドに
そうですね
呼ばれて、だから北欧的に言うと、もしかしたらすごいコメディなんじゃないかと思いながら見てましたけどね。
でもこの人の前の監督って自分を知ってほしいがためにいろいろな危険なことをやるっていう映画でしたよね。なんかそれの、それとまた逆じゃないですか。なんか、
ジャッカスみたいなことやってたん。
まあ、
近いですね。だからいわゆるユーチューバーとしていろいろやるっていう話みたいな。
今度は、ここまで広まったのに、自分の存在を消したいっていうような話じゃないですか。なんか世間から。そこもまた良くて。
ね、バズって良かったと思ったら、バズった方が良くなかったって話です。
バズる方も努力したんですけれど、それがすごい嫌なことになっちゃってっていうところも面白かったですし、 なんでしょう、普段ならちょっときつくて見れないかなと思ったんですけれど、なんかこういう状態だから自分も追い込んでやれと思って見に行った映画がなんかすごい染みちゃって、その、あの体験として9位になりました。
はい。はい、南くんの第9位、ドリームシナリオでした。
はい。
では、後藤さん、第9位をお願いします。
はい。あ、すみません。ちょっとまた画面をちょっと少々。
はいはい。
はい。何十秒とかあります。はい。あ、出ましたね。よいしょ。こちらですね。第9位は、ごちゃごちゃして見づらいんですけど、新三茶のポルターガイストという
です。新なんですか？
三茶ですね。三軒茶屋の三茶。三茶のポルターガイストっていう。
日本映画だ。
そうです、
ね。日本映画ですね。はい。
新三茶ポルターガイスト。
はい。まあ、新っていうタイトルが、ついている通り、ワンというか、前作があるんですね。
はい。
で、一応これ一応とか言っちゃいけないんですけど、劇映画ではなくドキュメンタリーですね。
あ、そうなんですか。
三茶になんかその幽霊が出るっていうふうに言われてる、なんかビルというかビルの中に横沢プロダクション、なんか芸能プロダクションみたいなのがあるんですけど、で、そこでなんかそういう怪奇現象がまあ起きるというふうに言われていて、で、そこに、まあその、まあ関係者のインタビューとか含めて、なんか実際にカメラを設置して、本当にその、なんですか、こうまあ、幽霊というか、怪奇現象みたいなのが起きるかどうかみたいなのを検証するみたいな、まあそういう方、だから八尾井純一とかのね、まあ八尾井純一は主人ですけど、ああいうなんかね、特番とか昔よくやってました。まあ、ああいうノリですね、大雑把に。感じですね。で、なので、あくまこの映画の前提として、だからその、まあ幽霊が、っていうのは、まあその一応いるのかどうかとか、あとここで実際なんかそういう怪奇現象的なのが、映るんですけど、それは本当なのかどうかっていうのを検証していくって、もうそれが主軸なんですね。
ええー、あ、モキュメンタリーではないんですか？
あ、いや、ドキュメンタリーです。はい。
あ、モキュ、
まあ、
モキュ。
まあ、信じるはもちろん人それぞれなんですけど、ただもうそういうのを、そういう体の映画ってもうもはやもう存在しないっていうか、もう成り立たないので、ないと思ってるんです、もはや。
あ、でも、キンティさんの、やつとかは、割とマジでやってますよ。
ああ、殴り込みですよね。
そ
う。あれをもう今ね、やんなくなったってありました。
だから
今
も、ね、や
っぱりネットがね、やっぱり発展して、で、結構怪談系のね、なんか動画チャンネルとか、あとよく、テレ東のやつのね、ちょっとそういうホラー系のフェイクドキュメンタリー系のとかありますけど、基本的には、まあ、その作り物だっていうのを分かった上で楽しむっていうようなのが、本当に前提になっているので、うん、本当にあるかどうかっていう真偽を論じるようなものをテーマにしたものっていうのは、特にしかもそれが映画でやるってことはもう今もうないと思うんですね。
なるほど。海外
でね、ね、テレビでもなんか、ビートたけしさんが司会のなんか、テレビタックルの超常現象版みたいな、まあ、やってたじゃないですか、
はい。
もう最近もうやらなくなったので、だからもうそういう時代じゃないんだなっていうな、あるんですけど、だからもう、まあ、これが、そのサンジャのポルターガースの実はそれをやって、で、まあ、そんなに当たったわけでもないと思うんですけど、また続編が作られるってことは、まあまあそれなりに、まあ、話題にはなったんですけど。まあ、
かからないですかね、ほとんど。
これはどこでやってたんですか？
あ、これはでも一応全国で一応あれですよ。東京でもあれですよ。渋谷とか池袋とか、うん、ヒューマンと
しては規模がでかい。
ちょこちょこ。はい。
一応三茶の方が当たったんだろうなと思いながら見てましたけど。
まあそうですね。まあ一応あと結構オカルト系のね、あと再造っていうね。雑誌のやってるので、すみさんっていう、なんかそのね、オカルト系の、で、ファンがついてる、ね、編集者の人とか、あの人が出たりとか、まあ、そういうのもあったりとか、だから一部の界隈ではもうファンがついてるようなオカルト系の、まあ、人たち、あんまり僕はちょっと詳しくないんですけれど、そういうのが出てたりするから、まあ、それで、まあ、支えられてる部分もあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、そういうようなのはあったりとかして、だから別に、この映画でね、描かれてるのが本当かどうかとかっていうのは、もはや当然結論も出ないですし、で、まあ、ぶっちゃけ言えば、幽霊とか、超常現象とかそんなのないじゃないですか。
なるほど。
ね、してもわからないですよね、もはや。
いや、僕は半信半疑ですよ。
もはやわからない。
僕は絶対ないと思ってるんです。
ああ。
ただ、やっぱそれでも、やっぱこの映画で90分ぐらいを延々それだけをテーマに、本当にそれをテーマにずっと論じ続けるんですよ。その、会議派とも出てくるんですよ。あれはやらせだ、はいはいはい、やらせっていうか、まあ、嘘だみたいなことを言ってくる科学者みたいな人出たりとか、でそれぞれのところのその意見っていうのを、こう、それぞれ、まあ、公平でもないと思うんですけれども、並べていって、最終的には、まあ、あなたが判断みたいな感じでは、まあ、落ちるんですけど、はい、本当にこういう構成のスタイルの映画っていうのは、まあ、多分さすがに、この映画のパート3はちょっと、まあ、わかんないな、まあ、あるかもしれないですけど、まあ、その、本当に軽有な、本当に絶滅危惧種映画っていうようなところで、いや、なんかこれ、すごいもん見たな、っていうふうには、ちょっと思ったんですよね、っていうところで、はい、いや、これを、ね、本当の YouTube 動画みたいなのではなくて、映画館でかける映画の作品としてやったっていうところがですね、なかなかっていうふうに思いまして、あとこれのナレーションをですね、ナレーさんがやってるんですよ。
あ、なるほど。
はい、そこはまたうさんくさいじゃないですか、なんか。
東出さんのドキュメンタリー、結局新潟やんないから、まだ見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、ビルでした。
あの、漁するやつ。
あ、ビルですね。
あ、ビル。そう。
はい、僕もちょっとウィルは見てないんですけど、
ね。あ、そっか。
早く見たいな。あ、で、ちなみに、このキャンチャンポルダークス2の監督は、豊島圭介さんで、だから、殴り込みシリーズとかよくやってる。で、あの人もあれですよ。あの、東江さんがナレーションの、三島由紀夫対、なんか、東大の。
ああ、見ました。あれ、
だから、そのつながりみたいなのもあっての、今回のこのドキュメンタリーっていうのもあるんですけども、だから、パート1よりも、より、なんか、ドキュメンタリーの形としても、なんかね、2の方が、なんか面白かったなと。パート1で結構、なんかね、再現ドラマとか入ったりとか、そういうのもあったんですけど、2の場合、そういうの完全になくて、本当にドキュメンタリーパートだけでずっと押し通すっていうところで、なんかね、すごい見応えもあったしね、面白かったと思いますよ。
なんかね、界隈では評判になってましたよね、
っていうようなところで、いや、本当にね、本当に絶妙、はい。もしかしたら最後の、こういう真偽を論じるような、もう最後かもしれないっていうような意味もあって、ここはとても面白い。これが例えば70年代、80年代とかに作られてたら、まあ、その他、言い方あれですけど、その他一つみたいな感じになったかもしれませんけれども、今の時代でこれをやったっていうところの、その、なんかね、凄さっていうか、それも含めて、なんか、はい、これはピックアップしたいなと思ったっていうところで、はい、上げさせていただきました。
後藤さんの第9位、新三茶ポルターガイストでした。
はい。
ありがとうございました。では、菱沼監督の第9位、お願いします。
はい。第9位は、ネオンは消えずです。
なんすか、そりゃ。
いや、これ、香港映画ですね。
全然、聞いたこともない。
ちゃんと焦がしてますよ。配信も Unext にありますよ、確かに。この、まあ、感動系に見えるじゃないですか。
はい。
レモンは消えず、ヒューマンドラマ、はい、思いがち。は
いはい、いやなんか、香港映画の、なんか、中国にいっぱい、こう、規制されて、そういうののドキュメンタリーなのかなって思いましたよ。
そう思わせてしまうんですけど、まあ、実際香港の、いや、有名なネオン館ありますよね。
ネオン館。
夜の
街灯。はいはいはいはい。
ね、サイン、ネオンサイン。
はい。
あれが一応、香港の法律が変わって、ほとんどダメになったんですね。
あ、そうなんですか。
今、ほとんどないんですけど、まあ、一応なくはないんですけど、道路にはみ出したりとか、派手なのはできなくなってしまっていて、まあ、その職人さんの話がメインの、まあ、メインなんですけど、というのを含めて、最後にその職人さんお亡くなりになるんですが、最初、かなり最初に亡くなるんですが、その最後の弟子が、彼が最後に作ろうとしたネオン管は何だったのかっていう謎を解くてミステリーになってて、実は。ちゃんと香港でもまあまあ確か評価をされて。すごくな、街をどう捉えるかっていうのをちゃんと実は裏に隠して中国批判が入っていて。
ほほほほ。
だから批判を強くしないで、どっちかというとノスタルジーとミステリーでちゃんと言える。すごくシナリオがめちゃくちゃよく書けてる。
なるほど。
ところが、すごくよく書けて、すごい地味なので、あんまりこう、みんなの記憶に上がってこないだけで。いや、よくありがちなんですよ。ウェルメイドってよくできてると、みんな、ああ、よかったねって忘れちゃうんですが、香港映画に対しての思いがあると、もうすごく痺れるわけです。なぜの、当時の香港
映
画、わざわざ出してくるし。
聞くからにじみそうですね。
ちゃんと、そのネオン化をどう作るのかっていう、弟子が出てくるんで、ネオン化の作り方一からちゃんとやるんですよ、全部。
へぇー。
すごい丁寧な仕事にもなってて。 ミステリーで仕事もので、さっき言ったその最後の職人がなぜこだわったのかっていうヒューマンドラマにもなってて、すごいいろんなネタが入ってる。香港映画のいい部分を、要するに、いいドラマの部分がちゃんと入ってて、しかも、ネオン化の話だから意外と映画豪華で面白いっていう。
なるほど。
すごくちゃんとした映画で、ちゃんとこれもシネマートでしたけど。
シネマート。さすが。
すぐ、でかいスクリーンからすぐちっちゃいスクリーンになっちゃって寂しかったん
ですけど。ああ。1番スクリーンから3番スクリーン。
多分去年の、ちゃんと人情ものでミステリーで、娯楽的なシナリオで言ったら、去年で言ったらナンバーワンだと思う。
凄
まじくシナリオがよくできてます。ちゃんと全世代です。弟子は若いのに、香港の昔を知ってるのはサイモン・ヤムなんで、すごいちゃんと演技素晴らしいし、で、ちゃんとその奥さんの話をメインにやるから、ちゃんと年の上の人にもわかる、若い人にもわかる。香港映画が今すごく厳しいので、
はい、
前は年間300本ぐらい作ってたんですけど、
はい、
今50本いかないぐらいなんですね。
ああ。
中国にみんな持ってかれてしまって。
なるほど。
ところが、その代わり香港で作ってる人間たちのやる気と技術力がめちゃくちゃ高くて。
へ
え。実は香港映画あんま来なくなってる割に来るやつのレベルがめちゃくちゃ高いんですね。
なるほど。
実は今年の東京国際映画祭の香港映画特集をやったんですけど。
はい。
まあ、昔のも含めて7本ぐらいやったんですけども、一瞬、まあ東京国際早いって思いますけど、一瞬で全部売り切れてしまって、見れなかったんですが、で、サモハンキンポが来たりして、香港映画界の今っていうのをやったりするぐらい、実は香港映画今めちゃくちゃ厳しい割にめちゃくちゃ熱くて、
うん、
その中でも去年その香港映画でもかなり評価を得た一本で、シナリオの面白さを知りたいんだったら、まあこれが一番だと思います、今年の。まあ、この後もう一回出てきますけどね、シナリオのいい部分では。
はい。
現状的な話はこれが一番でした。
岸沼監督の第9位は、ネオンは消えずでした。ありがとうございました。さあ、それでは小泉の第8位いきますね。5番切りです。
おー、言えました
か。おー、はい。白石和也監督はね、今年も、もう、まあ、例年ね、もう本当2、3本ずつバンバンバンバン公開するほど充実してるんですけど、11人の続軍とネットフリックスドラマ極悪女王もね素晴らしくて、でもやっぱり5番切りが本当に面白くて、11人の続軍も面白いんですけど、柴田藩っていう新潟の藩が舞台で、それでね、まあ別にそれ自体いいんですけど、新潟弁がねすごくよくうますぎて、地元民としてなんかちょっと恥ずかしいっていうのがすごいあったんですよね。なんか、こんなダサいものを知らしめないでくれみたいな。気恥ずかしさがすごいあって、でも面白かったんですけど、でも5番切りはね、草薙剛さんが、まあ素晴らしくて、ストーリーも面白いですし、
復讐劇で。
そうですね。で、ぐーっと抑えてると、そういう、なんかこう、穏やかな人なのかなって思ったら、実はそうじゃないって時に、なんかこっちもなんか、うわーってビビっちゃって、なんかその恐ろしさみたいな、人をね、簡単に決めつけるもんじゃないよみたいな、そういうこととか、まあ、とにかくね、時代劇としての、なんか佇まいっていうか、美意識とかも、もうすごい良かったんですよ。
まだ見れてないんですよね。珍しく今この中で。
ああ、そうなんですか。
ちょっとこれを、邦画をほとんど、邦画を見る確率はだいぶ減らしてしまってるので。
ああ。
面白いと聞くんで、
いや
見る方法も見てますが、
うん。ぜひご覧ください。小泉の第8、5番切りでした。うん、はい、では、南くんの、8位をお願いします。
はい。8位。How to blow up。
How to blow up なんだいそりゃ。
はい。How to blow back。新潟だとユナイテッドシネマで2週間ぐらいでしかやってなかったんですけれど。
はい。
あれですね。石油パイプラインに苦しめられた人たちが爆弾作ってそれを壊そうとする話なんですよ。
なんか環境活動のやつだ。
環境テロリストの話なんですけれど、なんでしょう。あんまそういう、なんか、 犯罪者をこう上げる映画っていうのはあんま好きじゃないんですけれど、なんかすっと見れちゃって、逆に応援するような感じになっちゃって、なんでしょう、そんな中にも、まあ、辛くてそういう風になってる人たちなんですけれど、その爆弾作ってるところにもちょっと青春があったりとか、あとなんか作ってる作業の面白さとか、あと意外とそこまでやってて雑なんですよね、なんかそこで事故が起きちゃってとか、割と雑だよねと思いながらも、なんかそのタイムリミット的なサスペンスもあったりとか、うん、エンターテインメントとして多分すごい見やすくて面白い映画だなっていうのが。
なんかね、そう、変な時間しかやってなかったよね。
そうですね、夕方にしろ多分5時とかなんか変な。
だから夕方、午前中とかお昼やってくれないと見れないんだよね。
いや、でも見なかったね、これ。
なんかすごい、最初なんか FBI がなんか爆弾をなんか作るやつが増えそうだから、あの流したくないみたいな予告とかいろいろ
やってた、やってた。
実際見てみたら、うん、まあ作り方とかはあるけれど、どっちかつとやっぱエンターテインメントに寄ってるようなこれと思って、すごい楽しく見れたんですよね。その雑な部分も良かったですし、あのバレるんじゃないかとか、いろいろそういったなんかタイムリミット的なところとか、そういったサスペンスとかもしっかりしてて、見応えもありますし、あのそういうのでこういうふうに苦しんでるんだっていう描写とかもあって、なんかすごいあのバカにしたもんじゃなかったなと思って、いい経験になったっていう映画の一つです。あの普通に楽しい映画なんで見てほしいですね。なんか片日
素晴らしいですね。
爆破者としてあのよくできてました。
なるほど。南くんの第8位は、はい、How to Blow Up でした。ありがとうございました。では、後藤さんの第8位お願いします。
はい。第8位のこれですね。ちょっと日本映画の割とこれもう本当にインディーズですね。このラストホールっていうタイプ。
ラストホール。全然知らない、
は
い。
まあ全然完全に単関系なんで、全然、はい、もうやってるとか限られてた、限られたとか限られてた。
全然見れなかった。
これは、秋葉美月っていう方ですね。まあ、インディーズ映画とかもよく出てる人がいるんですけれども、その方が、自分で主演と監督もやった映画なんですけど、なんか、お父さんが、ちょっと、まあ、実際亡くなったのは結構、まあ、何もなんですけど、亡くなってしまって、で、その、まあ、そのことの、まあ、エピソードみたいなのを含めて、まあ、作った、まあ、割と、まあ、自伝じゃないけど、まあ、自分の、そういう、なんか、まあ、実体験を元にしたというか、そういう映画になっていて、で、その、なんか、お父さんが、なんか、生前好きだった食べ物を、なんかこう、なんか、なんですかね、まあ、巡っていくみたいな、そこ、いろんな、そういう孤独のグルメみたいな感じで、あそこでよく食べてたよね、みたいな、そういうところを思い出しながら、なんか東京から地方に帰ってきた主人公が、まあ、そう、巡っていくっていう、まあ、いわゆるなんか旅グルメ映画なんですけど、ござっていうのあるんですよ。で、そのお父さんに言ってるのは、ね、川瀬洋太さんなんですよ。
ほほ
でね、その食べるね、食べ物がね、ほんとなんかね、なんか肉まんとか、カレーうどんとか、なんかね、パン屋のクロワッサンとか、ほう全部で、なんか500円以下で買えるような、なんか本当そんな
あんまグルメじゃない。
そう、グルメ、そう、なんか、学生の買い食いレベルというか。
そうですね。
そう、だから、孤独のグルメが、なんか、まあ、全然アンチテーゼで、本人が作ったわけで当然ないんですけど、さ、見る側からすると、孤独のグルメって、やっぱり人しまって、なんかメジャーになってしまった、ちょっと弊害もあると思うんですけれども、
はい。
で、出てくる料理とかも、なんか、高いというか、結構、あれね、あえて、金額出してないけど、前から絶対なんかね、3、4000円かかってるような金食ってるじゃないですか。
ああ。
で、なんか全然あんなのね、なんか孤独のグルメってなんか言われてもね、ってあるんで、だから孤独ではあるかもしれないけど。
グルメって言ってるから、別に。いいじゃん。グルメで安いのは逆におかしい気もする
。まあ、3、4000円あったらね、家族5人が結構いいものが食べられる自炊で。
そうです。そうです。で、なんですか、だから、確かにね、一人で食ってるから孤独ではあるけど、すごい充実した、お一人様飯なわけで、だからそんなのね、うん、毎回見せられてもね、困るっていうかあるんですよね。だから本当にね、だからその川瀬さんが生前、だから黙々と一人でなんかパン食ってるシーンが出てくるんですけど、うん、もう本当になんかわびしいような孤独というか孤立のグルメみたいな感じで、そう、なんか、で、それを、そのね、お父さん亡き娘がこう追いかけて、食べていくっていうのがね、なんかものすごい、ね。
それ何分の映画なんですか？
いや、結構でもさ、90分か100分くらいありましたね。もちろん、食べるだけは目的じゃないんですけど、まあ、いろいろなんかその、 幼馴染みたいなのが出てきて、なんかいろいろそういうエピソードがあったりするんですけど、まあただ主題っていうか、そのストーリー軸としては、まあそのお父さんが好きなものを食べていく、回っていくっていうような話なんですけど、結構なんかたこ焼き屋とかもあるけど、なんかその リストをもとに旅、巡っていくんですけど、なんかたこ焼き屋が詰まってて食べられなかったとか、なんかそういう、なんか、そういうなんかね、微妙な感じのエピソードが積み重なっていって、なんか劇的な何かがあるわけじゃないんですけれども、なんかそのね、わびしさっていうのはすごいね、ちょっとこう、来るものがあってですね、あの、
チェーン店じゃなくてよかったですよ。
あ、そうですね、チェーン店じゃないですね、なんかね。なんかどれも、まあ、多少なんかチェーン展開してる店みたいなのがあったと思うんで、まあ、ただそれもやるとかどこにとかそういうんじゃなくて、まあ、ローカルチェーンみたいなやつですね。そこの県にしかないみたいな、スガキ屋みたいな、まあ、スガキ屋出てこないんですけど、まあ、要はそういうような感じの、
はい、
本当になんか学生の、ね、なんか買い食いレベルの、あのこれこそ孤独のグルメだろうっていう。
そうですね。
そう。
切ない。
切ない感じで、はい、はい、いい映画でしたね。はい。というところで、ちょっとこれは、まあ、これから、去年とかもちょっとやったりしたんですけど、今年もなんか、ポレポレ東長で今月やったり、多分地方の方もちょこちょここれから、
へ
なんか、本当に少しずつ巡業で回っていくタイプの、そういうニーシアターゲのやつなんで、だからシネウィンドとかそういうところとかでも普通にやるような映画かなと思う。まあ、絶対シネウィンドやるか知らないですけど、あの、系なんで、まあ、もし、まあ、興味があればご覧いただければというところでございます。
はい。はい、後藤さんの、8位は、ラストホールでした。
はい。
ありがとうございました。シネマ監督の第8位お願いします。
第8位は、潜水艦コマンダンテ。
あ、見ました。
誇り高き決断です。
はい。
いけなかったやつ。
これは、まあ、潜水艦ものですが、
はい。
潜水艦シーンは前半でほぼ終わるという。まあ、潜水艦っていうか、沈めなくなっちゃうね。途中から。まあ、有名な話なんですが。潜水艦コマンダンテ号は、
結構、
不運でかつ不ラッキー艦と言われた実際の、あ、実は元にした映画なんですけど、
はい。
有名な、沈まなかった潜水艦の話なんですが。まあ、潜水艦とか軍事もの好きだと、この後これが日本軍がもらって、以後503だったかな ?504 だったかな ?503 号ってなる。ちゃんと日本でずっと使われた。
最後の潜水艦が。
沈まない。っていうのを見ながら見に行くんですが、その、結構この時でもすでにもう、その時当時最大かな当時イタリア軍が持ってる最大の潜水艦。そしての、どの話やるのかなと思ったら、まあ、ちょっと知られてる、コマンダンテがある任務についた話だけをやるんですが。
ほう。
まあ、軍事ものが好きだと、逆に戦記ものが好きだと、果たしてそれはどういうふうに言うのっていう楽しみなんですが、困ったことにこれ潜水艦さっきたに沈めなくなるんで。潜水艦好きもよほど好きじゃないと、潜水艦シーンがあんまないっていう珍しい潜水艦も、うん。
いや、これむちゃくちゃ渋かったんですよ。
そう、激渋なんですよ、だから。
激渋で、でもね、まあ、前半ですよね、
ちゃんと潜水
艦隊戦があるじゃないですか。
いや、ちゃんとあるんですよ。
あれが、まあ、すっごい怖いんですよ。
ちゃんと潜水艦もの好きが分かるように作ってるんです。
お互い、潜水艦同士で砲撃し合うんだけど、それがね、もう、あ、これ当たるわとか、あ、これ大丈夫とか、もう、当たる前に分かるんですよね。
あ、当時は有線なので。
だから、あ、これ、あ、やべ、あー、来る、ドーンみたいな、それが、その感覚が、もうすごい怖くて、タイタニック号が沈むときみたいな。
そうですね。
タイタニック号って、ドカーン、ジャボーンってなるかと思ってたんですよ、その見る前は。ドカーンってなった後、もう何時間も、あ、そのうち沈む、怖えって、それがずっと続くじゃないですか。
パワーがないの。潜水艦で、魚雷でぶち込んで、穴が開く。まあ、なかなかですけど、船、沈まないように作るんだよね、当時も。
当たり前。そうです。そのね、魚雷が当たるまでの時間も、えらい長いんですよ。
ちゃんとしっかりしてますかね、当時の。
その間は、これはもう当たるわっていうのが分かってるんですよね。その感覚。
最強です。第二次世界大戦の潜水艦、最強クラスですから。
もうその。
ただ、逆に言うと、深く沈めないので。ディーゼルなので、中が上がんなきゃいけない。
なるほど。
途中途中上がんなきゃいけないんで、それに見つかったらやられる。潜水艦は最強だけど、沈んでないと、 弱いっていうのが、うん、潜水艦ものの、第二次世界大戦の潜水艦もののセオリーなのが、さっきに、もう途中で沈めなくなるので、超最弱潜水艦になった状態で、でも歴史上は沈まなかったから、どうやってこの人たち生き残ったんだろうっていうのを楽しく見に行くんですが、
うん、
途中からさっき潜水艦ものじゃなくなるので、潜水艦もの行ったら潜水艦ものじゃなくなるっていうのを、入られる人だけがさっき言った超楽しい映画で、入らない人にとっては、これはもう終わった映画なのみたいな状態が1時間ちょっと続くので。
まあまあ長い、その時間半。その後はね、ヒューマンサスペンスになるんですよね。
なんで、要するに軍人がさっき言ったようにどう判断するのかって、これ実は、コマンダンテが有名なんですけど、僕もこの後調べたんですが、はい、この艦長も有名な人で。
あ、そうなんですか。
この後艦長ちゃんと2年間、生き残ってるね、どう
だろう。
すごい、あんだけ言ってたのに、2年間生き残って、ちゃんといろんな任務についてて、鉄の艦長として生き残り続けるので。
はい。
なので、その部分の彼の人間性もちゃんと描いてるのが多分一番
面白
い。イタリア映画の戦争もなかなかないんですけど。
そう、この映画は、そう、血脇ニコードル感じじゃなくて、なんか戦争のでもシビアな感じはむちゃくちゃしっかり描いてる。だからそうリアリズムの戦争を味わいたいっていう時にはもうこれはとてもいいと思うんですよね。
戦記マニア、本当に戦争マニアだと逆に辛いですね。ひたすら地味な戦闘が続き続けるので、ただその代わりいかにその中で判断していくのかって面白さが、
そうそう、
しかもなかなか見れないイタリア軍の戦争なので、
結構、
いかに戦争中にダメだったかのもちゃんと書くので、
このタイトルに誇り高き決断ってあるんですけど、艦長が、やっぱ軍旗にものすごい縛られてるんですよね。それに対して、どう判断するかっていうところがポイントなんですよね。
素晴らしいです。さっき言ったように、ヒューマンサスペンスに後半になってくるんで。いかにそれをちゃんと艦長だけじゃなく、実は乗組員たちもやめませんかってみんなが言うぐらい、艦長だけがこれにこだわる。まあもちろんいろいろ出てくるんですけど、艦長のみがそれを要するに艦長だからっていうのとプラス、うん、軍人だけど人間であるっていうところにすごい入ってくる。そう
やっぱでも艦長、艦長がね、やっぱすごい魅力的だから、まあしょうがないかみたいなのもあるしね。
それこそ彼におかげで助かってきてるから、
そう、
その判断も良いし、経験上、彼の判断も正しいような気がするし、でもまずい気がするってみんなが悩むのが、実はとても現代的になっていて。
うん、艦長のね、男っぷりがまあ、むちゃくちゃいいんですよ。
かっこいい
ん
ですよ。
しかも、でも今、男っぷりって言っちゃいけないのかもしれない。
いや、当時ですから。この話は当時
ですね。
素晴らしいのは、すでに引退すべきぐらい、このちょうどこの話の最初ですけど、空軍にいたので、
はい、
空軍に運ばれたので、背骨を折ってるんですね。実は。
ああ、そうだそうだ。
その時点で。背中を折ってるのに、潜水艦勤務に就くっていう超地獄の任務に、最初から就くってあたりからもう男っぷりが素晴らしいので。なので、途中途中変にヨガをやったりとか、背中痛いもんだから狭い中で無理やりヨガやったりとかする、すごい人間臭い部分を見る、その戦争に本当に行ったら、こういうことをいっぱい体験するんだろうなっていうのを、2時間半きっちり、ああ、嫌な気分っていうのは、いわゆる伸びとかの本当の嫌な反戦ものと違う、娯楽映画として、すごい地味に、うん、ああ、これ嫌だなと思いながら見せてくれる、すごいまっすぐな、何しろ、このタイプの戦争映画なのに、ベネチア映画祭のオープニングに選ばれたぐらい、すごいまともな、まともな戦記映画なので。
まあ、ベネチアの人はね、喜んだでしょうね。
もう、ここまで地味な戦争映画、まあ、しかもね、金かかってんね、実は戦闘シーンはちゃんとしてるんですけどね。すごいちゃんとした戦争映画なのに、さっき潜水艦もの好きにとっては潜水艦パワーが全然ないなとか、戦闘シーン実はすごい少ないなとか、
うん、
本当に地味で船長に従うか従わないかとか、いろんなことだけをひたすら見せる珍しい映画なので、
はい、
これを現代にやれるっていう力強さを合わせてここに選ばせてもらいました。
はい、菱沼監督の第8位は、潜水艦コマンダンテ、誇り高き決断でした。ありがとうございました。さあ、7位に行きましょう。小泉の第7位は、エイリアン・ロムルスです。
ああ、来ましたか。
はい。フェデ・アルバレス監督っていうのは、ドント・ブリーズシリーズとか、クモの巣を払う女、ドラゴン・タトゥーの女の 全部面白い。そう。で、エイリアン・ロムルスがね、すっごい面白かったんですよ。あんまここずっとエイリアンシリーズ、もうダメだなって思ってたんですよ。ほんとつまんなくて、なんか人類の起源を問うんだみたいな、なんか変なハード SF として描こうとして、ことごとくつまんなくなっちゃってたのが、もう本当にね、エイリアンの1作目と2作目の間の時間軸みたいなところで、やってて、で、ノストロモ号の残骸とかがバーってきて、だから、エイリアンの1作目の本当に余波が、
ね、完全に1作目のすぐ後だね。
ええー。それから50年後とか、そんな感じでしたっけ？
いや、すぐ後ですよ、結構。
あ、すぐ、ね、そっかそっか。なんかね。
十何年経たないぐらい。
まあ、面白かったなーって思って、で、僕の漫画の弟子の高橋くんっていうのもいて、で、見に行ったんですよ。面白かったですね、つって。あそこに出てきた、主人公たちが渡ってく船は、あれ、ノストロモ号ですよ、つって。え、そうだっけなんつって。
一応、会場に看板出てきますからね。
そう、看板出てきて、あれって思って、で、面白かったから、ちょっと、あ、それちゃんと見て、ね、見れてないわ、って思って、レイリアの1を見て、それでもう一回見に行ったんですよ。はい、そしたらエイリアンの1でノストロモ号大爆発してるじゃないですか。だから全然、あれじゃねえよ、つって、高橋君に言ったら、あれそうでしたっけなんつって。
いや、一応、最初戦隊出てきますからね。
まあ戦隊の破片は出てくるんですよ。だけど、ノストロモ号の破片を回収したい、さらにそれが敗戦に、まあエイリアンの、あれを食い止められなくなっちゃって、実験して、で、ボロボロになって漂ってた船に、主人公の、その、まあ、貧困層ですよね。その、植民制の、奴隷みたいな、派遣社員みたいな暮らししてる人たちが乗り込んでって、で、これで、なんか、その、新しい植民惑星に行くんだ、みたいな。夢を叶えようとして乗り込んだら、その船がもうとんでもない状態であったみたいな。っていうので、なんかね、ずっとこう、見て思ったんですよね。エイリアン1、2、3、4。で、その後の、なんかいろいろみたいな。
まあ、プロメテウス、コメント
。そうそう。もしかしたら、一番面白いんじゃないかなぐらいな。
いや、よかったね。
本当にね、エイリアン・ロムルス、中でも、まあ、中にこう、主人公女の子で、最初1回目見たとき、主人公の女の子はキャラが結構薄いなって思ったんですよ。普通の お姉さんみたいな。で、まあ、その人が結構背負ってるドラマがいっぱいあって、2回目見に行ったら、弟がいるんですけど、黒人なんですよ。で、その弟が、実はアンドロイドで、なんか途中で、船に乗り移って、まあ、ボンクラアンドロイドだったのが、ピッてチップを入れ替えたら、むちゃくちゃ切れ者になるんですよ。おいで、そうなったら、なんか頼りにはなるんだけど、なんかちょっと切れすぎてて信用できないみたいな、まあ実際信用できなくなっちゃうんですけど、とか、なんかね、物語の作り方がものすごい美に入り、才に入り、うまくできてるんですよ。まああんまりね、ネタバレになってもあれなんで、中でもね、エイリアンの3っていうのが、ちょっともうやりすぎなんじゃないかって、ね、僕もう設定自体あの3が強力すぎて、ミスじゃないかぐらいに思ってるんですよ。強すぎて、はい。
毎回苦しい設定だなとなってましたからね。
そう、だからね、ターミネーターが T 戦が強すぎるせいで、その後、それより強い敵が作れないみたいな、 自家中毒になってる感じが、エイリアンの3にもあるんですよ。だけど、その3を、宇宙船の中の重力を切る切らないで、まあ、恐ろしくも美しい、とんでもないシーンが描かれるというのとか、本当に面白いので、もう、エイリアンシリーズでも、もう、なんかもう、もしかして1位なんじゃないかという疑念すら僕は抱いているくらい、傑作です。
まあでも、目指してフェイスハーガーを主役中心にしたのが面白かったですよね。
フェイスハーガー、そうですね。
あと、あれですよね。絶望の見せ方がうまいですよね。あの、チェストバスターが透けて見えたりするとか、はい、フェイスハガーがもうこんなにいるっていう、こっちにはこんなにいるとかっていう。
そうそう、あのね、キャラの作り方もすごくて、あと、なんかね、もうほん、言わない方がいいや。サンが、まあとにかくね、今までない恐ろしい表現があるという、あんな死に方は嫌だみたいな。はい、というわけで、
こういう。アッセンジャーだね。アッセンジャーの映画で、はいはい、あれに近いのを水でやってて。
あ、そうですか。
あれをやったの今度3にしてるから、より、ああ、3度が怖いってうまくできてたんで、すごいいろんな映画を見て、あ、これ使えるってすごいいっぱい入れたのがすごいうまかったですね。オープニングのあのシーンも、ブレードランナーで本当はやりたかったって言われてるシーンに似てて。
何ですか？オープニングにそんなシーンありました、ね、
最初の植民惑星。
はいはい。
あれは最初の映画のブレードランナーでの小説ではあそこから始まるんですけど。
へぇ、小説読んだけど、まるで覚えてない。
最初にあの、そういう赤い大地のところから、やってくるっていうのが、
主人公たちが夢
見てる。そこをやりたかったのが、
惑星。
予算がなってできなかったのを、まあ、2での2079で、2074、あれだったかな、うん、の方で、ちょっとだけ、外の世界でやったんですけど、あれの、本当は惑星にあったはずっていうネタをもらってきてやってるんで、
へ
いろんな映画から本当にうまく持ってきてるのがすごいうまいので、
はい。
でも、あれですよね。なんか、エイリアンシリーズをちょっとまとめたような感じもありますよね、キャラクター的に。なんか。
そうらしいですね。
なるほど。あと、逃げる感覚が3だったりとか、スー張ってる感じが4だったりとか、なんか、まさに姿が2だったりとか、なんか、いろいろそういう要素があって、すごいなんか、なんかベスト版みたいな感じにも見えたりするっていうのがすごく良くて、すごい満足度が高いっていうか。
まあ、エイリアンシリーズはもういいよ、みたいに思ってる皆さん、ぜひ、ご覧ください。小泉の第7位、エイリアン・ロムルスでした。ありがとうございました。はい。じゃあ、南くんの第7位、お願いします。
はい。サムライ・タイム・スリッパー。
お
ー。出ましたわ。
はい。シンプルでもうすいませんけれど、意外とワンアイデアの話でどうするのかなと思ったら、ところどころの話でグッと来ちゃって、その合図班がどうなったかとか、はい、ところどころであったのが、ケーキ食べるシーンで、庶民でもこんなものが食べれるようになったのかっていうセリフは、なんか、急に、あ、そんなセリフ言うんだと思って、ぐっと来たんですよね。で、タイムスリップしても、変にカルチャーギャップで驚かないっていうところも今考えるとすごいなと思って、別段車見て、テレビ見ては驚きましたけれど、車とか携帯電話に関して、特に驚いたりはしないじゃないですか。そういうもんなんだっていうのが分かりきったときに、そんなことをいちいち言ってないっていうとか、そういったカルチャーギャップの使い方とかもうまいなと思って、セリフでも後あったのが、雷は今も同じだなっていうところとか、なんですか、よくカメラを止めるなと、対比されますけれど、これに関してはなんか、まあ、劇場のせいかもしれないんですけど、音響もすごい良くて、最初の雷がガーって流れたところで、なんかすごい映画が始まるっていうドキドキ感もあったんですよね。
うん、
そういうところに全部なんか掴まれて、で、ボケーっと見てると、あ、そういうオチなんだっていうところにもちょっと驚きましたし、なんか、受け入れるっていう姿もすごい良くて、ちょっと、思ってたのと違うっていう感じで驚かされた映画ですね。ギャグ一辺倒になるかと思ったら、そういうわけでもなくて、なんか熱いものがあるなと思って、すごいなんか感心した映画がサムライタイムスリッパーでした。
面白かったです。
で、X、見た時にちょっと感動して、X で書いたら、なんか俺、T テーブルストリッパーのことを調べてたみたいで、サムライタイムストリッパーっていうのをなんか、どんな映画見てるんですかみたいな、なんか、コメントとか来てて。
いや、すぐに、すぐにもう映像がいるんじゃないかと思いましたからね。タイムストリッパーいるんじゃないかと。
サムライタイムトラベラーって書いて注意されましたよ。
なんか、うまいこと思い浮かばないっていうか、説明 しようとするとなんかタイトルを間違えてしまう映画だなと思って。でも、本当に楽しいですし、すごいこんなのインディーズでやれるんだって、ね、映像と音もそやっぱそう感じたんですよね、見てて。
そう、2時間20分くらいあって、こんな、インディーズでそんなやんのみたいな。嫌だなって思ったから、すごい楽しかった。
あと、
音はね、意外と良くなかったですよ。
はい。
音は今一つです、
あれ。あ、そうですか。
そうそう。音はね、自主映画レベルです、やっぱり。
なるほど。
非常に平坦な音になっていて。それがやっぱ気になる人はすごい気になって、すごい言われてますね。あ、でも、ああ、音が弱いなってずっと思うんで。
ああ。
でも今、現代で聞いてるので、ちゃんと立ってるに聞きますけど、映画的にはかなり音が薄いので。
予算の問題ですかね。
そう、完全に落とし上げにお金が使われてないので。
なるほど。
いや、でもなんか、イオンシネマで見たときは結構その音が迫力あって、びっくりしたんですよね。ちょっと舐めてた部分があったんで。
最初の雷に。モノラルで、日本映画だったらステレオするじゃないですか。モノラル、疑似ステレオの状態で音を大きく出すと、スピーカーがいっぱいある映画館だと、いい音に聞こえる。音がちゃんとあるように聞こえるんですよ。実は薄いんですね、音的に。
へぇ。
これが、で音が分けてないんで、同じ音がドンって聞こえてるんですけど、音数が少ないんで、あんまり気にならないっていう状態で。これ僕も自分でやるときによくやります。音の音量上げてください。みんなが思うより音量上げておけば、ちゃんと聞こえますからって言って、映画館慣れしてるとか、これが逆にテレビとかの作品で音が薄いのに、映画基準の音出すと、薄い音を聞かされるってこと
にな
る。へぇ。ちょうどうまい。うまかった。たまたま良かったんです。音が薄いのを、ちゃんと音、イオン系は音を大きくすって出すんで。新宿ピカデリーですけどね。
あとこの主演の山口真紀夫さんでしたっけ、
はい、
真紀夫さんでしたっけ、ね、なんかちょっと思ったんですけれど、なんか孤独のグルメの井の頭五郎の役をもうやりたくないって、松重さんが言ってる噂とかあるじゃないですか。二代目この人いてんじゃないかと思いながら、ちょっと見てて。身長とかなんか、顔とかはすごい似合うよなっていうのが。見てるときに思いましたね。まあ、ちょっとどうでもいいことですけれど。
まあ、でも悔しいのは、さっき言った、カルチャーギャップしないネタは、アメリカ映画だと逆にベタになったんですよ。結構何本かやる騎士が現代にって話が何本かあって、やっぱ多いんで、後半、2010何年とか作ってる作品は、大体が、もうカルチャーギャップしないで、ほう。こういう風になるのかって納得するネタになってる。アレクサとかも使いこなした。別に、現代人も同じように使いこなすっていうネタが結構何本かも見てて、あ、日本でもこのネタやれるぐらいみんなタイムスリップになれたんだって逆に僕は、ああ、やっと追いついたみたいな印象だったんで。だからそうなんですよ。いろんなの見てると、あ、このネタ多分うまく入れてるんでしょうけど、他のでやってきてた。タイムスリップのいっぱい見てると、もうやってたけど、日本だと、あえて、要するに、ベタにしちゃうじゃないですか。
はい。
で、してないっていうのがもう向こうだといっぱいあるから、あえてしてなかったのを、日本で多分逆をやるの初めてやったに近い逆ものに見えたんで、ああ、うまく見えるけど、これ5、6年前に向こうでやってんな、このネタ、みたいになると、ベタ度が高くて辛いってのがあったりとか。
ああ。あとは何ですかね、訓練とか、自分なりにその、何でしたっけ、その刀の重さを表現してみたっていう、その今に合わせて生きていこうっていうところとかの努力とかがすごい良くて、そういったところにもちょっと元気が出たっていうのもあるんですかね。なんかすごい楽しい時間だったなっていうのが、サムライタイムズスリッパーでしたね。
現代ネタの割にはちゃんと昔っぽく作ったのが多分ちょうど馴染んでてよかったですよね。感じ、ちょっと前のドラマを見てるみたいな感じがすごい、あ、見やすいって感じ。
それとあれですよね。あえて現代ではないっていうか、もう10年ぐらい前とか、ちょっと前の設定っていうのがなんか作りやすかったのかなとか、そういったところがうまくハマってて、なんか安い映画を見たっていう感じもなくて、すごいなんか、楽しかったです、これは。
はい。南くんの 第7位、サムライタイムスリッパーでした。どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
では、後藤さんの第7位お願いします。
はい、このちょっとインディーズの日本映画なんですけど、多分去年見たのが一番なんだろうこれはっていう映画でしたね。
ほうほう。
はい。これね、復讐のわさびっていう。
復讐のわさび。何ですか、それや。
すごいですね。
これですね、インド人が作った日本映画なんですよ。
ははー。
結局、インド人の別に有名監督とかじゃなくて、なんか、インドの方で、なんか、バラエティ番組とか出た人らしいんですが、映画とか全然作ってない人で、その人が、まあ、なんか、いろいろ曲折あって、なんか、まあ、映画を作りたいと思って、で、なんかその日本で作った、ただ、でも全然本当に普通、インド映画とか、インド映画っていうか、そのインド人が出てくるんじゃなくて、普通に全員日本人が出てくる、で、日本が舞台の映画なんですよ。
うん。
だから、インド人が作ったって言われなかったら、普通に多分日本人が作ったんだろうっていうふうに思うような映画で、でも内容は、なんかその、いじめられてた、なんかその、少女、貧困家庭に育った少女が、なんかその、大きくなって、で、なんかこう、世の中に復讐するみたいな感じになるわけですよ。なんか、そういう。で、同じような、なんかその、悪っていうか、ちょっと一草も二草も悪いような人たちと、まあ、つるんで、なんかそういう、こう、チームみたいなのを結成するわけですね。なんか悪党のチームみたいなのを。
へ
ぇー。で、なんで、やることが、なんかその、詐欺をして、車をなんか盗むみたいな、すごい安い。で、なんか今日は5万円儲かったみたいな、すごい安い。ソードフィッシュのなんか、1億分の1ぐらいで安くしたような感じ。
めっちゃ面白そうですね。
ただ、そこもやってたら、地元のなんかヤクザみたいな目つけられて、お前ら何しとんねんってなって、なんか乱発されて金よこせみたいな。ちょっとなんかオリバーストーンとか一時期よく脚本書いてた映画みたいな感じになっていってみたいな。
U ターンみたいな。
そう。なんかね、よくわからない映画で、なんだろうこれはっていうような形で、まあ、不思議でしたね。で、一応なんかちょっと、まあ、笑えるようなシーンもなくはないんですが、基本すごい真面目で、
は
あ、そこはもうシリアスなんで、これも、ね、結構2時間ぐらいあって、どういうなんか目論みで、なんでこういうものを作ろうと思ったのかもよくわからないんですけど、ただなんかね、ポスターには、マハトマ・ガンジーの言葉が引用されて、あれじゃない。目には目を、許しが必要なんだみたいなので、でもそれがテーマになってるんですけど、なんかそれ言われても、ああ、はい、みたいな。
もともと犯罪してる人の言うことかな。
そう、で、まあ、なんかまあ、ネタバレでもないんですけど、最後の方別に改心して、なんか別に仏教に入るとか、そういうのもないんですよ。なんかよくわからない感じで。そう、だから、若干なんかね、ただ一時期の、まあ、そのシーンとかじゃないですけど、あの辺なんか2000年代とかちょこちょこあった、ちょっとアナーキーっぽいな日本映画とか多分影響受けてる部分もあるのかなとかちょっと思いつつなんですけど、ただそんなになんか別に、ロアク的な描写とかあるわけでもなかった、すごい真面目に作られてるんですよね。で、なんかそのさっきのサムライタイムスリッパーの話もありましたけれども、なんか、本当に自主映画で、なんかお金もかかってないんですけど、ちゃんとね、ただその割には、その割って言ったらいいかな、あれですけれども、きちんと見れる、なんか画面が暗くてよく見えないとか、セリフが聞き取れないとかなくて、ちゃんと作られてるんです。まあ、スタッフの人がすごいいい仕事したみたいなことは思うんですけれども、だからそれでね、やっぱ2時間もね、まあもちろんね、ネットの意見とかフィルマークスの意見とかいろいろ意見あるんですけれども、僕は本当に最後までね、引っ張ってね、楽しめたしね、なんか本当これは なんだろうって思いながら、未だにね、何が言いたかったのかわからないんですけど、ただ結局それは馬鹿にしてるって意味ではなくて、ちゃんとその、描かれてることとか、誰かにどうなったかって全部わかるようにはできてるんですけど、でも本当に不思議だなっていうような形があったりとかして、だからタランティーノのパルフィクションとかね、ああいうのも多分影響を受けてるのも絶対あるんだろうなと思うんですけれども、いわゆるその群像劇みたいな感じですかね、
はいはい、
なんかそういう。あるんですけど、ただね、ほんと不思議な形でね、これをなんかそのね、インド人の監督がなんで日本に来てこれ作った絵はこれなんだっていうのは、ほんと不思議で、タイトルに復讐の別に わさび、あ、主人公の名前は、主人公は普通は、なんですか、日本人っていうか名前なんですけど、それなんかキャットウーマンみたいな感じで悪党に転じたら、なんか自分のことわさびって言い出すんですよ。コードネームっていうか、ビラン名が。私はわさびよみたいなことを言い出して。そう。だそこもなんかギャグなのか、真面目にやってるのか、また映画の作りとしては完全に真面目にやってるんですけど、まあそれもね、ちょっと判断がつかない形で、なんか絶対そこは本当に、 狙ってやったんじゃなくて、あの無意識の領域だと思うんですけども、そういうとこも含めてね、いや、なんか唯一無二の映画を見たなっていう感じで不思議でしたね、これは。
これもシネマアートですか？
いや、これはシネマじゃないですね。もうあの、東京だったらあれですね、下北沢にある K2 っていうちっちゃい
店
だ
った。行ったことないや。
やったりとか、あとあの、名古屋のシネマスコーレとか、大阪のちょっとシアターセブンかなとか、まあ、その系のなんか、100席未満ぐらいのちっちゃい、なんか、映画館とかでちょこちょこちょこちょこ回って、もう今はもう配信とかでやってるんです
けど。なるほど。
映画ですね。なんか本当に別に変な、なんか、なんすか、もうあのね、なんか、あえて、木を照らってふざけてはっちゃけてるような映画って言ったら大嫌いなんですよ、日本はあの、なんでインディーズ映画でよくありますけど。
はい、
これはそういうんじゃなくて、本人が真面目にやる、ひたすら真面目にやった結果、なんだろうっていう恐怖になってしまったような、本当になんか稀有な映画で、
はい、
まあ漫画で言えばちょっと馬鹿にしたちょっと表現に聞こえるかもしれないけど、いわゆる下手馬みじゃないですけど、そういうような境地に、本人は至って真面目なんですけど、たまにあるじゃないですか。漫画とかでも、ガガロとかに載ってる漫画とかでも、はい、なんかすごいアナーキーな感じだけど、本人は至って普通に真面目で、普通に本人はこういうもんだと思って書いてるみたいな。そういう感じのなんかテイストを感じられてね、なんかやっぱ愛すべき映画だなっていうふうには思いましたね。
はい。後藤さんの第7位、復讐のわさびでした。
はい。
ありがとうございました。では、菱沼監督の第7位、お願いします。
この辺から、いつもの感じになってくるかもしれませんが。
はい。
7位は落下の解剖学。
ああ、見ましたよ。面白かった。
これも、さっきのシナリオが、まあ、うまいっていうのもありますが。
はいはいはい。
多分、ここまでちゃんと書いてるのに、きっちりとオープンエンド。どっちかわからないままで終わらせてる。
ええー。
言っちゃうとあれですけどね、バレてると思いますが。まあ、途中ちゃんとわかりますか。しかも、まあ、ちょっとアカデミー脚本賞を取ってしまったのもありますが、
お
う、まあ、さっき言ったように、異常にセリフの、と、こう、人間関係の見せ方がさっき言った主観じゃないのに、
うん、
主観的な状態と、すごい客観的なのによくわからないっていう、すごく難しい脚本の構成を、うまくこんなまとめ込めるもんなのかっていうぐらい、映画的技法がすごい素晴らしくて、映画的な技法がそもそも脚本にそもそもある。例えば、目撃者が弱視の息子だったりとか、
うん、
脚本エースに小説で書いたら、それはどういうものかって判断が悩まないわけですね。要するに書いてある内容になるから。漫画でもそうですけど。映画だと、お客さんは見てるのに、子供は弱視だから見てないっていう時の、まず二つの視点を考えなきゃいけない。なのに、しかもどっちかわからない。見てる側のかわからないっていう状態になってくるんで、うん。実際一番知ってるはずの人が、いるにもかかわらず、お客さんのがその全部を見てるのに、お客のが多分一番情報もらってるのに、お客のがわからなくなるっていう、すごい上手いね、うん、
はは
なかなかここまでうまーくお客さんを混乱していくのに、実際は情報量が、実際描いたところのシーンはめちゃくちゃ少ないっていうのが、
はい。
ロッジと、ちょっとした山と、
ええ、
裁判所としか出てこないので、
ええ、
すごい狭い中で、圧倒的に全部ちゃんとあのロッジも全部作ったそうですから、
はい。
ちゃんと要するに、シナリオに合わせて全部作ったっていうと、内容でいくと、まあ、あんまり比べちゃあれなのかもしれませんが、室井慎二の、ワン、前編ですね。と、やってること同じなのに、こんなレベルまで高いことやれんのかと。
お
ぉ。別に子供が主人公に近い状態で、ちゃんと誰が死んだかっていう、死体だけがある状態で、で、しかもロッジで、うんちゃんと、そこしか出てこない。自然のその場所しか出てこない。って話で言うと、構想してる設定は室井慎二と同じなのに、レベルがもう、雲泥どころか、もう、恐ろしい差が出てるぐらい、こんなにうまく脚本と演出で物事を運べるのか。まあ、だからこそ、英語じゃないのに脚本賞を取ってしまってるのがある。なかなかここまでうまいミステリーに出会うことはもう、あんまないだろうなと思うぐらいの。
はぁ、
あ。本当21世紀で言ったら多分本当に今25年やりますけど、これで。
はい。
まあ、多分ミステリー上で、ミステリーの映画としての意味をね、どっちで撮れば、まあ、全部ちゃんと解決した方が好きな人にとってはあれかもしれませんが、
うん、
すごく頭で考えればこっちだってわかるって意味では、すごく難しいミステリーをここまで完成させた作品は多分、まあベスト10に入るんじゃないですかね、ミステリー映画。まあ、20世紀を入れちゃうと面白さが違うんだなんですけど、21世紀の新しいミステリーとしては多分トップクラスの一本を。となります。
はい。 石村監督の第7位、落下の解剖学でした。
素晴らしい。
はい。では、6位行きましょう。小泉の第6位は、ヨロ、百元の恋です。
ああ、入れましたか。
ジア・リン監督。これはですね、日本映画の、百円の恋が原作となっております。それはね、安藤サクラが、サクラさんが主演で、まあ本当にね、安藤サクラさんのボクシングのね、体のキレがすげーって思って圧倒されたのが百円の恋だったんですけど、ストーリーはね、あ、その後ね、DVD で見返したんですよ。百元の恋が、まあすごかったので、安藤サクラさん、あ、まあでもね、この主人公がボクシングするんですよ。だけど、でもやっぱ安藤サクラのあのキレすごかったなって思って見返したら、やっぱ安藤サクラのキレがすごかったんですよ。だけど、こっちのね、プロデューサーが主演の、女優さんでもあって、
監督もだよ。
あ、監督もだ。そうだそうだ。これジアリンさんがそうなんだ。それで、有名なコメディアンだったそうなんですよ。まあ、現役でいらっしゃって。で、むちゃくちゃ、ユリアン・レトリーバーぐらい太ってるんですよ。でね、ボクシングを志して、トレーニングし始めて、で、そう思ってね、安藤さん見たら、安藤さんね、太ってる体にしてるけど、やっぱそんな太ってないんですよ。
そうね、あんまり太らそんなに痩せなきゃいけなかったん
で。だらしない体に見せる姿勢とか、演出でそういう風に見えてたけど、実はもともと結構ね、そんなにだらしなくなかったっていうのが分かって、ところが、このね、夜百元の恋は、もうとんでもないんですよ。まあ、あんまネタバレになったらあれなんで、これ以上言わないですけど、まあ劇中も素晴らしいんだけど、エンドロールが実はこうでしたみたいなネタバラシになってて、そこでもうほんとびっくりするんですよ。うわーっつって。
そうですね、あれは。
そう。でもね、そう思いながらも、一回しか見てないんですけど、多分ね、3ラウンド戦うんですよね、ボクサーとして、ジアリンさんが。多分ね、2ラウンドはね、結構ガチで戦ってるような感じがしました。
実際、そのメイキングを見るとそうだったし、実際ボクサーにちゃんと出てもらって、うん、ちゃんと試合はちゃんとしてくれと。実際にボクシングやったそうですから。
ああ、そうでした。
はい、メイキングでやってました
ね。ああ、そんでね、でも、結末は多分ね、決まってるから、そこはまあ、あれなんですけど、2ラウンドはね、本当にね、ボクシングの初心者と結構なボクサーが、ガチでやり合ってるみたいな、すっごいヒリヒリする。もう見てって、やめてくれみたいな。感じで、だけど頑張れみたいな、もうほんと胸厚のボクシングシーン、もうボクシングシーンだけで言ったら結構な屈指のボクシング映画じゃないでしょうかね。
実際ボクシングしたって意味ではなかなか、
まあ、
まあ難しいのは、確かクリードも同じことやってるけどあんまり良くなかった。
本当に。クリード、そんなにボクシングシーンで感動した記憶がない。
クリードも本物のちゃんとしたボクサー。実は結構な、ちゃんとしたボクシングシーンなんです。
ガチでやってたんですか？
ガチで。だから、役者じゃなくてボクサーをちゃんと雇って。
ええ
ー。で、役にしてもらって、やってもらって、ちゃんとボクシングシーンやってるんですけど。
あ、でもね、振り付けしてないと思うんですよ、こっちの。
あ、そうです。ボクシングシーンしてないです。だから。
クリードも。クリード
も。には最初の分はやんなかった。
ああ、じゃあ多分クリードが結構強かったせいで。
そうです。ちゃんとしてるので、ちゃんと見える。だからボクシングみんな見たことあるんで。
ええー。なので。
女性ボクシングなかなかないですよね。
百円の恋をね、夜を見て百円の恋をもう一回見ると、百円の恋の凄さもわかるし、夜のまた別のテイストの良さもすごくわかるので、ぜひ両方見てください。
そうなんですよ。この前の、こんにちは。 お母さんもヒットさせ、はい、初監督作品も超大ヒットして。
あ、そうなんですか。ジアリンさん。
ジアリンさん。で、中国で今ナンバーワンのヒットメーカー。で、世論も、500億ぐらい稼いだので、その前が700億とかかな。
ああ、僕ね、中国映画が、上映されたらなるべく見ることにしてるんですけど、今年あんまなかったですよね。
そうでもないですね。
あ、そうですか。
ね、逆に当たったので、中国映画ちょこちょこ来るようにはなっていて。
はい、新潟は来てないんじゃないかな。
なかもしれない。東京は、さっき言った新宿武蔵野館が意外と遠
い。なるほど、なるほど。
で、ヨーロがすごいのは、100円分の声は普通の映画なのに。そもそもさ、コメディの方なので、ジアさんが。コメディシーンをどう構成するのかの方のアイディアがちゃんとしてて、
うんうんうん、
なんか大変なことしてるのに、コメディシーンがちゃんとしてて、
そう。
映画的にあんまりやらない、すごい難しい回想シーンをやってて。
あ、そうでしたっけ？
すごい映画的に、実は、中盤すごい映画的な潰れたシーンがあるんですけど、100円の恋とそのボクシングシーンにみんな目が行ってて、すごいアイデア面白い、そのコメディシーンをやってるの、回想シーンとコメディシーンをやってるのに。
なるほど。
そこ言われない。要するに、そこもあえてしたらすごいかもしれない。
ははぁ。
なんで、やっぱり、それもあって中国ではまあ超特大ヒットなので、また。
では、ヨーロ100件の恋は、回想シーンをぜひ気をつけてご覧ください。小泉の第6位は、ヨーロ100件の恋でした。どうもありがとうございました。
素晴らしい、素晴らしい映画でした。
南くんの第6位、お願いします。
はい、王道ですいません。マッドマックス・フィリオサーです。
見たいですよね。
正確に言うと、フィリオサ見た後のフューリーロードなんですよね。これ見ちゃうと、フューリーロードで、途中でフェリオサがすごい叫ぶじゃないですか。あの叫びがわかるっていうか、こんな辛いことがあったんだっていうのを思い直すっていうか、またフューリーロードの価値も上がるっていう感じがして、すごいいい体験だったなっていう。
うんうん、まあ、続けてみたのよかったですね。
あれは、よかったです。特に、最初フューリーロード見たときにそんなに、そのシーンは何ともなかったんですけれど、こういう辛いところがあったんだっていうのがうまくハマってるっていうか、なんか、なんでしょう、これ一本だけだとそこまで上じゃなかったんですけれど、やっぱり続けてみるっていう良さ、前作なんですけれど、やっぱ過去作、こういう過去があるんだよっていうのを、なんか違和感なく見せてもらったっていうので、やっぱり評価が上がるっていうか、ところどころチェーンついたハンマーでこう、車は逃げるシーンとか、本当にバカだなと思いながら見てたりもするんですけれど、うん、なんでしょう、それを踏まえても悲しい話ですし、心が通った男も途中で死ぬじゃないですか。
うん、
ああいう辛さとかをあそこで全部吐いてたんだっていうのを、なんか納得させてくれたっていうので、6位にしました。
なるほど。
ちょっと、あまり他は、ちょっと、おすすめするっていうところも特にはないんですけど、これ続けてみるとやっぱりすごいもあるなと思って、一本のドラマとしてものすごい良くなりました。
面白かったよ。
面白かったですけれど、なんか、やっぱフューリーロードの方が すごすぎて、ちょっと霞んじゃったかなと思ったんですけれど、これ見た後にやっぱ見たくなって見たら、あの叫びのシーンは これがあってこそなんだっていうのにやっぱりグッときちゃって、これは入れなきゃ仕方ないと思いました。で、6位にさせていただきました。
はい、南くんの第6位はマッドマックスフェリオサでした。はい、では後藤さんの第6位お願いします。
あ、はい、ちょっと待ってください。2本いいか。
すぐフェリオサ見た、帰ってすぐデスロードを見るっていうね。
おお。
すぐ見ました。もう帰ってもう、ああ、見なきゃと。超楽しい。
面白かったんですけど、ちょっと自分の中で煮え切らなかったものがあったんで、もう一回フューリーさ、フューリーロード見たらどうだろうと思って、見たら、ちょっとそこで感涙しちゃって。
楽しかったです。すごい。
なるほど。
あのおっちゃんまで生きてるとか、いろいろありました。
はい、あ、すいません。準備ができました。
はい、はい、はい。
じゃあ、僕の、第6位ですかね。は、もうこちらは本当はかなりもう、オーソドックスの有名どころで、トランスフォーマーですね。ワン。
トランスフォーマーは見てないわ。
すごい評判高いですよね。
すごい楽しかった。
い や、これ、僕は最初の中別に見なくてもいいかなと思ってたんですよ。
ええー。
なんか めちゃめちゃ評判が高くて、なんならその、マイケルベイ以降のトランスフォーマー全部含めてもなんか一番良かったみたいな。
あ、そうなんだ、見てよかった。
一番面白かったですよ。面白さ。
本当かなって思って、見たらね、めちゃくちゃ面白い。だから僕結構、気が立ってから見たんで、シネコンで見たんですけど、結構なんかそのちっちゃい、一番ちっちゃいそのスクリーンだったんですけど、本当ね、もっとでかいスクリーンに見ればよかった。なんなら、IMAX とかで見てもよかったなっていうふうに思ったぐらいですね。いや、本当に面白かったですね。まあ、あんま細かく話すあれもないんですけど、まあ、内容的にはエピソード版的なあれですね。地球じゃなくて、まあ、地球に来る前の、話で、彼らの星にまだいた時ですね。で、その、あれがコンボイって書いたの、オプティマスプライムと、メガトロンが、まあ、二人も元々仲良かったんですね。たもとを分かっ、前までの話というかですね、そういう話なんですよ。で、二人が最初仲良かったんですけど、共通の敵みたいな、で、まあ、いろいろあって、だから本当にそれぞれが、だから最初は違う名前なんですけど、どうやって、こう、オプティマスプライムとメガトロンになっていくかって、まあ、そういう話なんですけど、本当に王道的な本当に話で、なんかある意味、ディズニーの映画的な感じでもあるんですけど、まあ、本当にね、もう面白い。最近僕はあんまりね、アメリカのそういう CG アニメ、ディズニーとか、ダマーピクサーとかちょっと見てなかったりするのもあって、ちょっと疎いっていうのもあるんですけれども、うん、本当になんかその CG アニメの技術で、特にロボットのキャラクターで、ここまでその感情の表現とか表情の変化っていうのを、あ、こんなに描けるようになってるんだと思って、ちょっとね、ぐっときてね、泣きそうになってしまいましたね。なんか本当ね、今までのね、マイケル・ベインの映画とかね、これを作るためにあったんじゃないかぐらいのね、もう感じでしたね。どうなりました？今までマイケル・ベイが4分くらい作ってた。
いや、僕はマイケル・ベイのトランスフォーマー、一個も面白くなかったですよ。
あ、そう、僕もね、なんかね、まあ、ちょっと面白いのありましたけど、絶賛、一本丸々絶賛するものはなかったですね。ただね、1はね、これ1ってちょっとややこしいんですけど、この今回その CG アニメ、トランスフォーマー1はね、いや、これも絶賛と言っていいですね。最初のだからあれですよ。それこそその、トイストーリーのパート1を見たときみたいな感じの、ね、感動がありましたね。
へ
ぇー。これはちょっとすごいと思いましたね。だから本当めちゃめちゃ評判いいですよ。なんか
昼間。なるほど。
ちなみにどっちのバージョンで見ました？吹き替えですか？字幕ですか？
あ、僕は字幕版ですね。
ああ、吹き替えもちょっとなんか日本でトラブルがあって、すごいなんかニュースになりましたよね。
あ、そうですね。ちょ、なんかちょっとまあ、炎上じゃないですけど、なんかちょっと、はい。
公開して一週間で声優が一人変わった。
いや、
フワちゃんが喋ってた。
ええ。アムロじゃないですけどね、相手は。ちょっとそういうのご達成たこともちょっとあったんですけど、まあ、僕は普通に字幕、字幕もね、そう声優も豪華で、クリス・ヘムズワースとか、スカーレット・ヨハンソンとかなんかやって
た。はは
そう。いや、これ本当に面白かったですね。だから、王道のハリウッド対策も最近そんなに日本でもそもやらなかったりとかいろいろありますけれども、まあ、去年ね、MCU の映画とかもそんなになかったっていうのありますけど、そういう系のなんか本当にメジャーのビッグバジェットの、ああいう、まあ、ある意味、お子様ランチ映画的なものの中では、本当群を抜いて一番面白かったかもなっていう。
へ
はい。いや、本当、これ、これ見てなかったら、ちょっと見た、まあ、今は多分配信とかも始まってると思うんで、まあ、テレビとかでね、画面で見るとまたちょっと結構違いはあると思うんですけど、いや、本当にこれはおすすめだな、っていう映画ですね。
はい。はい、後藤さんの第6位は、トランスフォーマー1でした。ありがとうございました。では、菱沼監督の第6位お願いします。
6位は、マウリポリの20日間を、
マウリポリの20日間。ああ。
ドキュメンタリーですね。
はい。
まあ、多分ドキュメンタリー史上の中でも一番厳しいタイプの。
やばい。見てないっすね。新潟でもやってたような気がするけど、スルーしてしまいました。
多分ドキュメンタリーって、まあ、ドキュメンタリーの多分一個先ですかね、実際と。
あ、そうなんですか。
なぜかって言ったらさっきのウクライナ戦争、はい、ウクライナロシア戦争の、起きそうだな、そろそろっていうのが分かったんで、取材に行ったんですよ。
ほほほほほ。
そしたら本当に海戦のその瞬間を捉えてしまうっていう、マウリポリが始まる。第3次、第4次、ウクライナ戦争ですけど、うん、今やってるウクライナ戦争の一番最初を捉えてしまった状態になり、
うーん
で、それを世界に知られないために、このマウリポリの街自体全部封鎖したんですね、ロシア軍が。
お
要するに、ジャーナリズム、本当にこれ取材して撮ってる人たちが、全員命がやばい状態です。実際ここの時に何人も死んでます。
ジャーナリスト。
このもう一本、同じ題材でちょうど言ってたジャーナリスト、 の監督が、殺されてます、実際に。
あら、
殺された方のドキュメンタリーもあるんですけど、同じでまさにこの時、報道して、本当にどっかのフィクションの超えるレベルで、どうやって封鎖されてる中で、自分たちが捉えたニュースを、世界に発信するのかっていう、すごいミッションもありながら、実際見つかったら殺されるって状態。でもカメラを向けなければ撮れないから、どうやって撮るかみたいな、ちょっとしたフィクションを超えるところが、実際現実に戦争起きてる時ってこうなるのかっていうのを、まあ目の前で見せられます。
へぇ
ー。まあマジで、なぜまさっきね、まさかロシアが攻めてくると思ってないんだ、マウリポの人たちも。
なるほど。
最初に銃撃が始まった瞬間も、こうどうしたらいいのかしらって、その取材者に聞くんですね、普通の街の人が。
はい。
どうしたらいいのかしら。いや、多分、戦争なんか始まんないと思うんで、たまたま攻撃の威嚇だと思いますから、お家帰ってくださいって言って、その家が銃撃されるんですよ。
で
その後で会うんですよ、その人と。
はは
だから自分が家にいた方が安全だと思いますよって言った家が狙われて爆破された後に、避難所で取材してたら、そのおばちゃんにまた会うみたいな、本当にやばい状態を、本当に見せられるっていう状態と、すごいのは、これがもちろんドキュメンタリーになってるんで、
はい、
彼らが生きて帰ってきたかどうかはちょっとわからないわけですね、実際映画見るときに。
はい。
ただ、当時思い出すと、確かにこの時のニュースが出てたのを思い出すわけですよ。なので、実際ニュースは報道されたんですが、知ってるとロシアが、これは、ウクライナが作ったフェイク映像だ。っていうのをあったのを見て、ちょうど要するに僕らは、起きた瞬間を撮ってるのを見つつ、ロシアがそうではないってフェイク映像というプロパガンダの重ねを見た後、それをさらにもう一回これを取材として構成した、ドキュメンタリーとして構成し直して、どういうふうにニュースが伝わったのかっていう3段階の話を見てる。
なるほど。
なかなかここまでちゃんと、要するに、ドキュメンタリーただ単に捉えました。記録ですっていうだけじゃなくて、現在において、現代において、どうやってメディアがちゃんと取材したものを情報として出したにもかかわらず、どうやって情報としてちゃんと信じてもらえるのかっていうのが、こんな難しいのかっていうのを、現代でしかまさにないです。だから僕らが第二次世界大戦のニュースを、記録を見て、それどうやって人間は、日本人は信じなかったんだろう。なんで戦争に突き進む方になったんだろうっていうのは、情報ってなかなか広がらないからだよねっていうことで理解してたのが、情報が広まってさえ、こんだけ情報がわかるにもかかわらず、信じられないって状態を作られてしまったら、戦争に突き進んでいくっていう、ロシアを止められないっていう状態を目の当たりしながら、あ、ちょうどロシアにいるんだな、本当はっていうことを思い出してくれるぐらい、めちゃくちゃ優れたドキュメンタリーになっていて、
はい、
素晴らしい記録、プラス、それをもう一回再構成した上で、当時実際あなた方はどういうふうにこれを 見たんですかっていうのも突きつけながら、プラス、さらにもう一段階進むという、ドキュメンタリーの極北にたどり着いた素晴らしい作品になっていて、
はい。
当然ながら去年のアカデミー賞、長編ドキュメンタリー賞を取ってますんで。
なるほど。
多分、本当今現在見るならこれを見なきゃダメでしょっていうレベル
が。そうですね。
欲しい作品になってます。しかもまあ、本当の銃撃戦を見るっていう意味で言うと、娯楽って言っちゃいませんけど、さっきのコマンダントと違って、逆に恐ろしいぐらいの銃撃戦を見せられますので。
かぁ。
で、一番やばいのは、ま、これ映画のドキュメンタリーの予告編にもありますけど、本当に襲われてるシーンを撮ってるんで、
うん、
病院に、銃撃された子供が運ばれてるんですね、銃撃受けた。
はい。
で、当然ながら死んでしまうんですね。
あちゃ
ー。で、てかもうその死にましたらそこら中いっぱいあるので、で、医者がそれをわざわざカメラマンを連れてきて、さあ撮れ、君たちはこれを報道しなきゃいけないんだよ、って、医者がわざわざ死体に向けてカメラマンを連れてって無線させて、君たちはこれを伝えなければいけないんだって医者の方から言われるっていう、ジャーナリストとして撮るよってなるけど、撮ってこれどうやって伝えればいいんだろうってめちゃくちゃ悩むシーンみたいな、映画でこんな書けないでしょってレベルのことまで、きっちり撮っていて、それをちゃんと再構成して見せるので、圧倒的なフィクションを超えた、本当に恐ろしい上に面白くて、しかも面白がっていいのかって自分にも突き刺さるぐらい素晴らしい作品になってます。
はい。シヌア監督の6位、マウリポリの20日間でした。どうもありがとうございました。じゃあ、ちょっと休憩しましょう。
はい。
じゃあ、一回停止します。
はい。
注文した料理と、
あの 映画、
この映画、
味わうのは。